無限のアイデアをサービスに、サービスをユーザーに、ユーザーをハッピーに。不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰、少しだったでしょうか。
12月も半ばを迎えですね、もう今年もあと半月ぐらいって感じになってまいりましたね。いやー、1年本当に早かったですね。もう気がつけば12月も終わりですけど、皆さん年末を迎える準備は進んでますでしょうかね。去年もなんか言った気がするんですけど、年末進行とかでね、皆さんあるんでしょうかね。僕は今のところないんですけども、ただ忙しいという感じですけども、年末進行だから忙しいってわけではないんだけどもね。そんな東京ですけども、今週雪が降るかもってね、ことを言ってたんですけども、無事に雨のままでしたね。なんかね、僕もともと関西の人間じゃないですか。で、東京に出てきた時に、東京って意外と雪降って積もるんだなっていう印象があったんですよね。なんか2年に1回ぐらい結構どか雪降って、雪が積もりとかねいう感じなんですけど、関西って瀬戸内海があるからかもしれないんですけども、水分も多ければあったかいからということで、あんまり雪降ってもね、積もるまでいかないんだよね。京都とかは別なんだけど。なので、まあ東京来て、久しぶりに雪見れるかなとかと思ってたんですけど、全然降らず、雨のままという感じでしたね。まあなんとなく気温は下がってきてるんですけど、それでもまあ氷点下になることはないって感じですけどもね。皆さんの地方の方いかがでしょうか。体気をつけてくださいねということなんですけど、おはがきいただいております。ラジオネーム卵ゴロゴロさんからいただきました。ナムさんこんばんは。今日はこの嬉しさを誰かに伝えたくておはがきしました。苦節28年、やっと薬の錠剤が飲めるようになりました。やりーって、錠剤あれ薬の錠剤ってうえってなっちゃうんで、粉薬ばっかり飲んでたんですけど、やっと飲めるようになりました。イエーイ。っていうか大丈夫か、はい、ナムさんは飲めない薬とかありますか。あ、生きてるって素晴らしいって生きてるって素晴らしいっていいね、この人ね卵このこのさんね、錠剤が飲めるようになって生きてるのが素晴らしいって言えるのは本当に素晴らしいことだと思いますけど久しぶりに笑えるおはがきをいただきました。本当ありがとうございます。こういったはがきもね、ぜひ募集してますから皆さん、普段あったこととかね、ラジオだから言えるようなこととかね、懺悔したいこととか何でもいいので、おはがき送っていただければなと思いますけどもね、はい。そんなわけですけども、今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけなんですけどもね、今週はですね、地味におはがきたくさんいただいております。まず最初にもうさっさとおはがきいきますけど、普通のおはがきなんですけどもね、ラジオネームめぐみさんからいただきました。名村さんこんばんは。明日はついに CSS ナイトシフト15ですね。今年も名村さんが司会をされると聞いて、それを楽しみに指折り数えて待っていました。もうやめてよ、本当にもうそういうの、こういうのやめてください。そんなこと言われたら緊張する？名村さんが緊張するなんて、そんなの嘘。ということで、明日の本番をモニターの前でニヤニヤしながら聞かせていただきますということでいただきましたけどね。いやー、もうダメですよ。僕本当に上がり症なんですよ。誰も信じてくれないんですけど、本当に上がり症で、もともと芝居やってた時とか本当大変だったんですよ。緊張して。でも今も結構上がり症なんで、実は緊張してるんですけどね。もう本当に明日になりましたけどもね、エンディングでちょっとお話をしますけど、明日 CSS ナイトシフト15で司会をさせていただきますけども、5時間半ぐらいね、司会をさせていただくんでね、なかなか緊張が切れる瞬間がないんで、まあずっと張りっぱなしのままっていうことがね、それなりに大変なんですけども、CSS ナイトの方にもね、おはがきこの番組からいただいてますので、明日それをまた読ませていただこうかなと思っておりますけどもね、はい。で、今週はですね、なんとなくウェブディレクションまた関係ないおはがきをいただけておりまして、もう一通行ってみたいと思います。ラジオネーム吉村玲香ちゃんからいただきました。これ本名なのか分かんないですけどね、先日のある話を誰に言っても信じてもらえないので名村さんに送ります。私は背がとっても低いです。はい、25歳ですが142センチ、かっこちなみに体重は42キロ。これは軽いんだよね。めちゃめちゃ軽いよね。142センチで42キロってめちゃめちゃ軽いのかな、分かんない。で、さらに まあ誰が見ても童顔。そんな私が先日ある雨の日にタクシーに乗ろうと手を挙げていました。するとこともあろうにタクシーの運転手の親父が窓からチョキを出して過ぎ去っていきました。ってこれはもしや子供のいたずらと思われたのか、あのタクシーの親父許すまじって、結局傘買って帰る羽目になりました。信じて本当なのってことでね、いただきましたけどひどいねこのタクシーの親父ね、チョキを出して過ぎ去っていくって、今そんなにひどいねこんな人はでもあれなんですかね、ご本人を書いてるんですが、吉村玲香さんは何でしょうか、中学生とかそういうのに間違えられたってことなんでしょうかね。142センチってどれぐらいなんだろう。今のなんか今さ、小学6年生とかでもさ、うちの子のなんか授業参観とか行った時にびっくりしたんですけど、なんかもう高校生かぐらいの背の高さの小学生とかいてさ、でその子がこうランドセルとか男の子でも女の子でも背負ってるとさ、なんだこのなんか何小学生のコスプレをしてんのかって言いたくなるような子とかいるじゃないですか、たまにねそれはそれで逆の方でね、いやまあでも彼女は全く逆だったと思うんですけどもね、あのタクシーに乗れるように、あの何でしょう、あの大人っぽい服を着るとかっていうのが対策になるんでしょうかね。でもそんなこと言われても困るよね、タクシーの運転手さんも本当に子供に間違えたのかな。まあでも子供が手を挙げたらさすがにちょっと無理なのかな、これ、いやちょっとそれは違うなとかと思っちゃったんだかもしれないですけどね、あの何の慰めにもなってないんですけども、頑張れっていうしかないかなと思いますけど、はい、あの今週はねオープニングに続き、あのオープニングのいただいたおはがきもそうですけども、本当に普通のなんかこういう深夜にやってるラジオ番組かのようなおはがきをたくさんいただいておりますけども、まあ、こういったおはがきをいただくのも僕大好きなのでね、あのオープニングでも言いましたけども、またこういうネタがあればぜひ送っていただければ、あの僕はほっこりしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、いつものコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートか、ナムラのツイッターアカウントへの DM、 おはがき投稿フォームからいただいた応募についてナムラの方からお答えをさせていただきます。はい、一番最初ですね、こちらのおはがきから行ってみたいと思いますけど、ラジオネーム迷えるもかあさん、うん、まあきっともかあさんだと思いますけどね、はい名村さんこんにちは。いつもラジオ楽しみにしています。前回のディレクター談義を聞いて、ディレクターの仕事は1から10への内容が基本の仕事だと思うのですが、01が好きな私はそろそろプロデューサー業ももっと増やそうかなと思ったのです。ディレクターとも関係するプロデューサーの仕事を知りたいので、ぜひ角掛さんをゲスト会に実現していただきたいです、お願いしますということでね、プロデューサーといえばということでですね、去年もセミナーをさせていただきましたけども、あのご一緒にねさせていただいたんですけど、角掛さんのお声がかかっておりますので、あのこのおはがきをいただきましたので、あのご本人にはもうちょっとアポは取っておりますので、いずれ出てきてくれるかなと思います。あとツイッターでね、あの僕のこととか追いかけてくれてることはもしかしたらあの知ってるかもしれませんけど、来年もしかしたらね福岡でリアルなセミナーをさせていただく機会があるかもかもかもかもかもということでね、あのまだ全然わかんないんですけども、あの福岡地方の方でこれを聞いていただいている方はもしかしたら名村がお伺いできるかもしれないんでね、なんかこうぜひ来てくれっていう方がね、署名が1人が2人を呼んで2人が4人に呼べっていうことにするとですね、売買計画でどんどんどんどんその輪が広がっていきますので、ぜひそういう声をね上げていただければなと思います。まあその時多分一緒に角掛さんも行こうかなって言ってるんですけどもね、まあ、このポッドキャストにも出ていただいて、何やらですねこの角掛さんはですねこのポッドキャストを聞いてるらしいんですよね。もう本当嫌ですよね、あの業界経験が長くてね仕事ができる人がこういうポッドキャストを聞くとかって言われるとね、もうただのプレッシャーでしかないんで、本当いい加減やめてほしいなと心の底から思うんですけども、まあでもそうね、あのこの間も一緒にねちょっと会って喋ってたんですけどもね、あの本当に仕事の話をしても面白いし、プライベートの話でね、あの彼はあのキャンプとかあのカヤックとかねそういうの得意なんですけど、僕はそこまでガンガンやってるわけじゃないんですけど、やっぱりそういうのにね、趣味もちゃんとやってる、まあ、あと彼バイクが好きだとかっていうのもあるんですけども、普通の仕事もやってんのに趣味も本気でやってるっていうのはね、もう僕にないものなのでね、もう毎回毎回いいな、こういう風に人生歩めたらいいなって心底思いますけどねまあみんながね僕のことどう思ってるかちょっと分かんないんだけどね、やっぱりないものねだりですよ、隣の芝は青いわけですよ。なのでね、だからこそ多分ね僕角掛さんと一緒にこうお話をさせていただくのとか楽しいんだなと思うんですけどもね、飲みに行くと大変なので飲みはそこそこにいいと思いますけども、またぜひ角掛さんゲストに呼びますので、もかあさんもうちょっとお待ちください。はい、では次のおはがき行ってみたいと思います。ラジオネームうつぼさんからいただきました。 名村さんこんばんは。前回お手紙を読み上げていただいたうつぼです。ありがとうございました。言葉にできない気持ちの部分を引き継がなくてもやもやという内容でお便りをしたのですが、名村さんのお話を聞いてもやもやする前に自分の言葉をにする努力をしたのかと反省いたしました。名村さんがおっしゃる通り、言語化して人に伝えることこそがディレクターとして磨くべきスキルですね。プロジェクト検証と呼べるほどちゃんとしたレベルのものを作ったことがないので、まずはそれを整備するところから始めようと思います。ディレクターだけが分かっていればよいではなく、メンバー全員がモヤモヤしないで済むような環境を目指します。またつまずいたり悩みが出たらお便りさせていただきます。これからもウェブディレクションラジオ楽しみにしています、ということでおはがきをいただきました。うつぼさんありがとうございます。前回読ませていただいてね、途中で引き継ぐってどうしたらいいんだろうみたいなね、お話でいくつかお話をさせていただいたんですけども、こんな風に伝わって読ませていただいた感想をいただけるっていうのはありがたいやんって思いますよね。本当にありがとうございます。いやでもね、そのディレクターって、前回もね似たようなこと言ったとかもしんないんだけど、やっぱり言葉っていうものが武器だと思うんだよね。その言葉をどう紡いでいくかみたいなところがこう最大の武器になるかなというふうにやっぱすごく思うので、そこの部分を文字化するとかね、実際に会った時にどういうふうにしようかとかっていうことを伝えていくみんなみたいなところが、皆さんでね、これを聞いていただいている方々の中で、こう普段の仕事の中でこう誰かに伝えるとかっていうと、いいディレクションになってくるんじゃないかなと僕は思ってたりしますけどもね。でもね、このね、言葉で伝えるってね、年を取ってれば取っていくことね、やっぱ難しいなって心底思いますよ。なんかこう先週偉そうにプロジェクト検証書けみたいなこと言ったかもしれないんだけどさ、でもなんか普段でもやっぱりこういうセリフを問いかけるとね、どうなるのかなとか、それはやっぱすごく悩みますよ、僕も。未だに別に答えがあるわけじゃないからね、そんな簡単ではないっていうのは重々分かってるんだけども、でもその言葉の選び方とかって考えると、今度やっぱボキャブラリーとかっていうことにもすごく重要になってくると思うし、でそれをどう鍛えればいいんだろうかって言ったらね、やっぱり人と人とコミュニケーションを取っていくときに相手がどういうふうに思うのかなとかってことを思いばかれるかどうかっていうのはすごく大事かなと僕は今でも思ってたりしますね。でね、先日からね、誰かに紹介されてすごい面白かったと思ったんだけど、このその人を思いばかるとかっていう話にも多分つながってくるんだけど、面白い漫画がありまして、知ってる人は知ってるかな、漫画のタイトルなんだったっけな、ここは今から倫理ですっていうね、漫画なんですけども、これはですね、なんか久しぶりに読んで、ああ面白いなと思いましたね。もしかするとね、絵が好きな人と嫌いな人が出るかなっていう気はちょっとしてるんだけど、ペンで描いてる割には主人公の方がなんか筆で描いたような感じの、絵面になる場合が出てくるので、パッと見もしかしたら苦手っていう人がいるかもしれないんですけど、書かれてる内容が何だろう、結構人の、あれですよ、だから倫理なので道徳であるとか、ソクラテスとかっていうね、そういった人の話が出てくるんだけど、やっぱり人にどう興味を持つかとか、人の気持ちがどういうものであるかとか、もっと言うと人間とはどういうものなのかとかね、そういった話が書かれててる、倫理の先生、高校の先生が主人公 でいろんな生徒との話の中で、こう倫理的にどういうふうに考えるかとかっていうものを、こううまく本当に話にまとめてらっしゃるんだけども、これがね、さっきこう話をしてくれたうつぼさんのね、先週の話にもちょっとつながるかもしれないんだけどさ、その自分って何なんだろうとか、こう人に対してどういうふうに接するべきなんだろうかとか、全部を我慢することが正しいのかとか、かといって正しいからと言って何を言ってもいいのとは違うよねみたいな話とかね、でそういった話とかが出たり、結構ちゃんとジェンダーについての話とかも出ていたりしてて、別にそのいい悪いとかって話ではなくて、人間ってやっぱり考えていくもんだよねみたいな書かれてるので、僕6巻までは一通り全部、この先日ちょっとね、友達に紹介されて読んでみたんですけど、結構なんか考えさせられるなという話でね、すごく面白かったです。まだ続巻のようなのでね、7巻出たのか出るのかちょっとまだちょっと追いかけてなかったんですけど、6巻目まで全部読んだんですけどね、面白い漫画でござんしたということですね。なので本当に人とこのコミュニケーションが苦手とか、別に苦手は苦手でいいと思うんだけど、こういう人もいるんだとかっていう感覚を身につけるっていうんだったら、いろんな方法があってね、物語を読むとかっていうのも一つだし、僕が言ったね、さっきの漫画とかっていうのも一つの話だと思うんですよ。手段だからね、ただのね。 漫画だからいいとか活字だから悪いとかって話は全然ないしさ、自分にとってああそういうもんかなって思ってね、心の中なんか金銭にちょっとピンティなんかポインって響くようなね、そういったものがあれば別にいいじゃんと思ってるんでね、もし興味がある方がいらっしゃればぜひ読んでみていただければなと思ったりします。では次のおはがき行ってみたいと思います。ラジオネームとしぼうさんからいただきました。ナムさんこんにちは。ウェブディレクターとは話が違うのですが、ウェブ制作の質問もしていいからってことではがきします。僕はこれからウェブ、デザイナーになろうと思ってるのですが、デザイナーになるための最短ルートって何でしょうか。一応デジハリには通って一通りデザイン系のソフトは使えるようになったのですが、それってデザインができるって言わないですよね。ウェブデザイナーとして一発の人間になれるってどうしたらいいのかって思ってハガキをさせてもらいました。アドバイスプリーズということでおハガキをいただきました。なるほど、デザイナーと、これはまたね物議を醸し出しそうな感じがするのでねあの何人か聞いていただいてるのを知ってるデザイナーさんもいるのでね、あの僕が言うセリフがこうそれは違うわって言ってね、そこら辺からツッコミが来そうなんですけど、あくまでも僕が思ってることですからねあの正しいかどうか分かんないですよ。これ都市防災にも言いますけど、正しいかどうか分かんないからね。あのデザインってすごくなんだろう、あの捉えどころがない言葉だなって僕ちょっと思ってるところがあるんですよね。例えばウェブデザインをしていますっていう方の中で、いわゆるビジュアルデザインを作ってるっていう方もいるじゃないですか。あのこんな風なデザインがいいなと思ってフォトショップいじるとかイラストレーターいじるとかね、そういった方ももちろんいます。で一方でその何かでその、まあ、デザインっていう意味で言うと、いろんなものをその形にしていくっていうようなこととかで言うと、空間デザインもあったりするかもしれない。ビジネス自体をデザインをするっていう人もいたりすると思うんだよね。でデザインでいいデザイナーになるためっていうのが、ビジュアルデザインをいいものが作れるとかっていうんだったら、もう多分ねいいものをたくさん見てくださいっていうことに行くと思うんだよね。例えばウェブデザインであればランディングページであろうが、デザイン性、そのいわゆるビジュアルデザイン的にはすごくシンプルだけど機能性がいいデザインとかね、あのウェブのいいところってそこですよね。あのいわゆる機能に関するデザイン、あのユーザーインターフェースデザインであるとかユーザー体験デザインみたいなところがね、あると思うんだけども、そういったところも含めてウェブにこだわってるっていうのであれば、いいサイトをもう山ほど見た方がいいです。もうたくさん見てね、なんでそれがいいと思えたのかっていうのを言語化できるから多分プロだと思うんですよ。なんかいいなって言うんだったら素人とか多分買わなくて、まあ、もちろんその言語化の言語自体が綺麗か悪いかとか伝わりやすいか別だよ。でも再現性がある状態で、あ、だからこうなんだっていうことをちゃんと読み取れる人がいいデザイナーに僕なるきっかけなんじゃないかなと思うんですよね。で、もっと広義な意味で言うデザイナーになりたいとかっていうのであれば、もうそれは本当にこうなんだろう、その世の中にあるものに対して興味を持ってもらいたいなっていうのが僕は思ってるんですよね。これがいい本当にデザイナーになれるかどうかって僕わかんないよ。でも例えば僕が企画を作るときとかって、企画を作れるようになるにはどうしたらいいですかって言われたときに、大体言ってるのが世の中で起こってることに対してとりあえずなんでやねんって突っ込んでくださいってよく言ってるんですよ。これどういうことかっていうと、自然物は別だよ。例えば木とか花とかそういうのはまあ別だけど、まあ、盆栽とかちょっと違うかもしれないんだけど、人が作ったものに対してっていうならほぼ間違いなく何かの意匠というかその気持ちが入ってるわけですよね。思考が、例えば iPhone 見たってそうだし、他の Android 見たってそうだし、パソコン見たってそうだし、今僕の目の前にマイクがあってさ、であるわけだよね。ミキサーがあってとかってあるんだけど、なんでその形になったのかとか、なんでそういう機能になったのかとか、なんでその色にしたのかとかって本来理由があると思うんだよ必ずね。だって人間が作ってんだから。でその意図とか思考とかをこう逆に言語化できるようになっていくと、僕は企画ができると思っているんですいるんだけど、そのための訓練っていうことで言うなら、もう起きてから寝るまで目に映っているものに対して、要はこれってなんでそうなのって意味で、まあ、さっきなんでやねんっていう言い方をしたんだけど、なんでペットボトルってこの形なのとか、なんでここが六角形になってんの、六角形のペットボトルがあるのになんで丸のつるんとしたものがあるのとかね、なんでもいいんだよ。でそれをどんどんどんどん訓練をしていくと、あ、きっと正解かどうかわからないけども、きっとこれを作った人っていうのはこういうことをしたいんじゃないかろうかっていうふうな、そのものができた経過とかね、思考とかっていうのがトレースできるようになってくる。でそれができると それなん頭の中の回路ね、回路みたいなもんがピピピってあったときに、まあ、それができるようになってくると、なんかこのサイトリニューアルしてくださいとかね、こういうサイトを作りたいんですみたいな話になったときにも、なんでそれが見る人にとって、メリットがあるのとか、何が楽しいのとか、どうなったら便利なのみたいなことをピッてこう横から呼び水のように入れてあげると、スルスルスルっと答えがこれでいいんじゃないのみたいな話が出てくるような、僕は感覚を持ってるんですよ。で、同じようにデザイナーさんも、じゃあいいデザイナーさんって何ですかって言ったら、やっぱりお客さんとか見る人とか、その何かのものに触れる人、空間でも別にいいと思うし、別にビジュアルデザインでもいいと思うし、もっと言うと匂いであるとかさ、だって料理をする人だってきっとだって、なんだろう、味は美味しいけど見たらすげえ雑で、なんか これはちょっと食べれないでしょみたいな見た目の盛り付けしないじゃん。ね、目で見る、料理は目で食べるみたいなね、言葉もあったりするわけだから。だからそうなってきた時に、やっぱり自分が誰かのためにとって、これが一番いい形なんじゃなかろうかっていうものを、こう作り出せるのがデザイナーさんだと思うんだよね。それは何であったとしても。だとしたら、やっぱりその、さっきのね、ウェブデザインだけじゃなくて、世の中のありとあらゆることに対して、なんでこうなの？なんで僕はこれがいいと思ったのか？なんでこれがダメだと思ったのか？なんでこれが高級そうだなと思っちゃったのかとか、なんでこれは安っぽいなと思ったのかとかっていうことを、すごくいろんなもう目に触れるもの、ありとあらゆるものについて、自分なりにこう考えるような癖をつけてもらいたいなと思うんだよね。で、その結果としてだよ。その結果として、自分が次再現性をどうやってそれを作るかね。こう自分で思ってるけども手が動かないとか、思ってるけどどう表現していいかわからないとかってなってくると、さっきね、書いてくれてたけども、デザイン系のソフトを使うとか、映像系のソフトを使うとかで、その時に大事なのは、自分がいいなと思ったものをやっぱりトレースするとかっていうようなこととか、まあ動画編集やってる人とかもいたとしても、じゃあこういうふうに時にテレポこういうふうに出したらいいんだろうかとかね、このタイミングではこんな感じの SE を投げてるんだとかね、場面転換するんだったらこんな風にフェードインフェードアウトしてるんだとかね、そういったものをまあ自分でこう真似してみるみたいなところからじゃないかなと思うんだよね。で、そうなるとですよ、そうなると最短のルートが物理的に短い時間で済むかっていうのは全然僕別の話だと思う。これ人によって多分違うと思うんだよね。人によってはすごくこう訓練が長く、まあそれを下積みと呼ぶのかどうか分かんないけど、かかる人もいるだろうし、ささっとうまくできるようになるかもしれない。ただ最短のやり方って結局デザインであるとかも含めてなんだけど、頭の中の回路を作らない限りは多分無理で、センスがある人は別だよ、なんかもう本当に生まれついてセンスがあるとかねいう人は別かもしれないけども、でもセンスがある人だって作れるかっていうことになると、当然ね、僕らの今のデジタルの仕事で言えばパソコン使えなきゃいけないし、だってパソコンの電源入れられない人にさ、こういいデザインをフォトショップで書きなさいとかって言ったって無理じゃん。だからそこは多分あると思うよ。けどやっぱりその頭で考えているものをどうあとアウトプットするかっていうこと、それは単にフォトショップが使えるっていうだけとか、イラストレーターが使えるとかそういうだけではなくて、いかに頭で考えているものを、もう素晴らしいものが頭の中にあるはずなんだよね、きっとね、そういう方って、それをいかに劣化させないでこう形にできるかっていう能力が、僕いいデザイナーになるきっかけだと思うんですよ。なのでものすごい練習しなきゃいけない人もいるかもしれないし、そんなことしなくてもピピピってできちゃう人もいるかもしれないし、それはどっちがいいか分か、いいかどうかは分かんないんだけど、最短っていうなら僕はそれかなと思ってますよね。なのでいいものにたくさん触れ、できるだけたくさんそれに対してツッコミを入れ、なんでここがこの色なの、なんでこれはこの形なの、なんで自分はこういう気持ちになったの、まあそれがポジティブなものでもネガティブなものもどっちでもいいじゃん。で、そのネガティブになるものが悪いわけじゃないよ。ネガティブになるっていうことは何か理由があるので、その理由を言語化するっていうこと自体は、僕はデザイナーの訓練としてはすごくいいことだと思ってます。まああとはデザイナーっていうんだったら、やっぱセオリーはありますよね。例えばね、いわゆる黄金比ってあったりとか、色彩検定とかそういったもので、この色を持った時、この色だった場合には人間がこのような感情を持つとか、まあいわゆる暖色系とか寒色系とかってあったりするよね。で、黄金比もなんか分かんないけど、この比率になってる時人間がこう落ち着くとか気持ちがいいとか、こう座りがいいとかって思うみたいなのがやっぱあるわけだよ。これって最終的には心理学の世界の話になってきたりするよね。なのでそういったものをこうちゃんとロジカルな部分も学んだ上で、いいものをたくさん見て、それに対してなんでだろうっていうことを考えていくっていうこと自体が、僕はデザイナーになるための最短のルートになるんじゃないかなというふうに信じております。はい。 都市坊さんのお答えになっていますでしょうかね。さっきおはがきをいただきましたうつぼさんと同じようにね、いやいやそうなのかでもいいし、あなるほど分かりましたって言うんだったらそれでもいいので、またね感想あったらおはがきいただければなと思っております。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートか、ナムラのツイッターアカウントへの DM、 おはがき投稿フォームからお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というわけで、今週もエンディングになってまいりました。イベントの最後のご紹介ですけども、最後のというのはこう今から言うやつがね紹介ですけども、オープニングの方でもいただきましたけども、はい、明日になりましたね、CSS ナイト、シフト15が明日開催になります。2021年12月18日13時30分から19時まで、のイベントになってますけども、今なんか聞いたらですね、何十名とかにはなってきてるんですけども、まだまだ当然オンラインのイベントですからね、募集を待っておりますので、このラジオを聞いたときにまだ開催前だったら、ぜひとも申し込みいただければなと思ってます。内容をちょっとご紹介させていただきますね。フルオンラインでの開催になっています。主にフロント系を、メインとしたウェブ制作に関する、オンラインセミナーとなっております。マークアップ、ウェブマーケティング、アクセシビリティ、アドビのご紹介、ウェブデザイントレンドというようなね、5つのセッションでいろんな方が登壇をしていただいております。シフト15というだけあってね、今年でもう15年目になるイベントですけども、最後のウェブデザイントレンドに関しては、この番組でもね先日ゲストにお越しいただきましたけども、原さん、矢野さん、坂本さんね、お三方がでもきっとうちのゲストに来ていただく時からですよ、もう膨大な量のデザインを見て、今年のデザインはこうなりました、こんな感じでいきますよ、来年はとかね、さまざまな内容を多分言っていただけると思いますけどもね、それを聞くだけでも本当に価値があると思うんですが、当然ながらマークアップ、マーケティング、アクセシビリティ、アドビのねご紹介とか、それぞれみんな重たい濃い内容です。でもうね役得ですよね、司会をさせていただいているのでね、スライドはもうチラチラチラチラ見ることができるわけでございますよすごいよ、もう本当みんな面白いから絶対聞いた方がいいと思います。でまあ何度も言ってますけど、ナムラがその司会をさせていただきますのでね、嫌が応でもこのラジオを聞いている方々は、CSS ナイト申し込んでいただければ5時間半僕のトークに付き合わなきゃいけないと。別に僕が5時間半喋るわけじゃないけどね、ぜひ応援をしていただければなと思います。で、お申し込みなんですけども、インターネットの、で、ごめんなさい、インターネットで CSS ナイトで検索していただくか、イベント告知サイトのドアキーパーですね、イベント告知サイトドアキーパーで募集をしております。ドアキーパーの中で、CSS ナイトシフト15というふうに検索をしていただければ出てくると思います。参加費ですけども、今回面白いんですけども、自腹なのか経費なのかということの2択になっております。自腹の方は6000円、経費の方は1万円というイベントになっております。もう自腹なのか経費なのか、これも完全に自己申告らしいですね今回ねどっちでもいいというふうに書かれてらっしゃいました。で絶対ね、本当皆さんにとって意味のあるイベントになるんじゃないかなと思ってますので、ぜひお申し込みいただければなと思っております。で本当にギリギリまで、僕募集しておりますけども、この CSS ナイトの登壇者への方々へね、聞いてみたいこととか応援であるとかっていうのね、おはがきもこの番組から受け付けております。すでにまあまあな数をいただいておりまして、手元にもうはがきになってあるんですけども、明日参加いただく方は本当にどういうはがきになってるかって見れると思いますけどね、これからもまだ応募いただければなと思います。もう明日になってきたんですけどね、もうさっきのオープニングの誰ちゃんでしたっけ、ちょっと待ってね、めぐみさんですね、もう書いていただきましたけど、めちゃめちゃ緊張してるんですって、これってもう本当にまあもういたこいですから頑張りますけどね、はい。セミナー中もツイッターで告知を、セミナーでも同時でですね、皆さんの感想を受け付けてたり、それ僕も見ながらやらせていただくつもりでいますから、ぜひ僕がセミナーをじゃない、MC をしてるときには応援のお声とかツイートをですねいただけると、だいぶ気持ちが休まりながら仕事ができるかなと思いますので、ぜひ皆さんのコメントお待ちしております。はい、もう年末も最後の方になってまいりました。今日が18日、違う、もう、うん、 今日17日か、18日、明日がセミナーです。ごめんなさい。17日ですよね。で、年内最後の放送が24日になると思います。24日、ですので、来週の放送が年内は最後になって、31日お休みをさせていただいて、年明けまた放送になるかなと思うんですけどもね、おはがき皆さんたくさんお待ちしておりますので、ぜひとも送っていただければなと思います。今年はこんな年だった、来年こんな風に年にしたいなっていうようなおはがきでも全然構わないのでね、お送りいただければと思います。疑問質問じゃなくても本当に大丈夫です。ということで、皆さんからの便りをたくさんお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、シャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートか、ナムラのツイッターアカウントへの DM、おはがき投稿フォームからぜひお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。というところで、あっという間にお時間でした。お相手ナムラ真嗣でした。明日は CSS ナイトだ。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
無限のアイデアをサービスに、サービスをユーザーに、ユーザーをハッピーに。不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。